ポリタンさん、くまったくん、いくよ。
うどんちゃん、よろしくね。
くま、せーの、真夜中にゲイ。
はい、皆さん、お世話になっております。真夜中にゲイです。このポッドキャストは、東京在住、ほのぼの系お兄さんゲイカップル2人が、どちらかが死んでも、悲しくならないように真夜中にこっそりと会話している番組です。
YouTube で動物奇想天外をずっと見ているうどんと、
今年も花見が無事にできて嬉しかったポリタンの提供でお送りします。
お送りします。
ということで始まりました。
なんか嬉しそうですね。
嬉しくなかった？何が嬉しかったってさ、
はい、
今日さ、とっても暖かかったじゃないですか、
はい、
だからさ、こう桜もね、うん、咲き始めて、
あ、今日は3月31日ですね。
そうだからもうさ、暑いから、
うんうん、
もう T シャツ短パンで外に飛び出して。
早いのよ、 T シャツ短パンが
若干ね、若干ちょっと早かったかなって気もするけど、やっぱりもうワクワクしちゃったからさ、
うん、暑いのは分かるんですけど、
うん、
その、まあ、特にこちらの方ってってまとめちゃっていいのか分かんないんですけども、
はいはいはい、
あのやっぱり季節にさ、
うん、
そうする服装っていうのは大事だと思うんですね。
そうかもしれない。
まだね、短パンは早いって。
早いかもしれない、うん、でも今日は仕方ない。
家から T シャツって早いって
で今日もさ、うん、ワクワクしちゃってもうね、はい、しょうがなかったんです。っていうのもですね、
はい、
まあ、普段だったらちょっとあなたの方の話から進めるんですけど、
うん、
ちょっと今日はね、どうしても僕の方から先に話したいので、はい、
うん、
あの花見にちょっと行ってきたことを話したいんですけれども、
はい、まあ、前回のね、あの、うん、花見の話で、
そうそうそうそう、
あの花見の模様はねお伝えできたと思うんですけど、
うん、
はい、
そこに行くまでね、
うん、
まず今日ってお昼までうどんちゃんは寝てたわけですよ。
悪いですか？
悪くないよ、あの、はい、もう天使のようにね、グースかピーピー寝てましたけれども。
なんでお昼まで寝てたのか分かりますか？
それはね、
はい、
その前の日にちょっとね、
うん、
あのたくさん飲んじゃったからかな
サイゼリアでワイン3本開けて、
ね、3本開けちゃったんだよね、
うん、
あれさ、僕ね後半ねよく覚えてないの
あなた多いの最近、そのよく覚えてないことがさ、
記憶なくしがちだよね割と。もう
ね、
年のせいなのかな。
帰りさ、そのサイゼリアからさ、
うん、
駅まで歩くのが20分ぐらい歩いたんだけど。
あ、そんな歩いたの？
うん、道に迷いながらね少し
マジで。
その道中の記憶があなたほとんど覚えてなくて。
ないかも。
僕が道中で写真撮ったりとかさ、
なんか今フラッシュバックにちょっと戻ってきた
あの途中でペヤング あのセブンイレブン限定のペヤング買ったの覚えてる？
そっか、それであったんだ。
そう、
うん、なんか、
うん、
セブンイレブンに入って、
うん、
あなたが買い物してる時に僕は見つけたんだ。
そうだね、
そうそうそうそう、そうだ、それであったよって言ってね買ったんだね、うん、そうだ、
あの4種類のペヤングが、
うん、
こう1個のパッケージになって、あの先行でセブンイレブンで販売してるんですって、
うん、
で4月から全国のコンビニで販売されるっていうちょっと限定のペヤングがね、
うん、
あ、セブンイレブン行ったらあるかもしれないと思って寄ってみたんですね。
ね、あったね、
はい、
うん、
それを忘れるぐらいに寄ってたんですね。
うん、なんかね、うん、朝起きたらあるから、うん、あ、見つけたんだなと思ってたけど、
うん
うん、そうね、そんなね謎があったんだね、
はい、その後、ま、ポリタンさん家に帰ってからもね、
うん、
シャワー浴びたくないって言ったりとか、
うん、
まだ寝たくないって言いながら寝てたりとか、
うん、
パーリーしようパーリーしようってうるさかったりとか、
夜
中に2時ぐらいまであなたそうしてたんですよ。
まあね、それきっと僕じゃなくて誰か乗り移ってたんでしょうね、わかんないけど。
それは絶対ない
まあそんなことはさておき、
はい、
まあ、それで今日がねとても晴れていたので、
うん、
もう僕は朝からご飯を炊いて、
はい、
でこうおにぎりをね作るために中の具材とかを買ってきて、
はい、
でこうおかずもちょっと揃えて、
うん、
でこう昼ぐらいに出来上がるように準備を進めて、
うん、
で出来上がったタイミングでうどんちゃんが起きてきて、
はい、
で起きてきた瞬間に花見子ってね、
うん
うん、
準備する時間ちょっとちょうだいって言ったけどね、
うんうん、30分ほど待ったけど、
うん、
もうねテーブルにはこうお弁当とね、
うん、
おにぎりもう並べて、
はい、
うん、
乙女なのよね。
何が
ポリタンさん乙女？
どういうとこが乙女なのそれってそれって性差別ですか、
はい、性差別じゃないよ
どういうことですか
いやなんかそういうイベントごとでもこうキャッキャキャッキャできたりとか、
うん、
前の日からワクワクしちゃうのとかって、
うん、
僕あんまりそういう気持ちにならないから。
そういう気持ちはさ、うん、別に誰でも持つ必要はないけど、僕が持ってたところで何も問題はないと思いますよ、
うん、やっぱりなんか陽の生物は違うなと思って。
何陽の生物って
あの陰の僕とは違うなと思いました。
そうですか、
はい、
でも楽しかったでしょ。
楽しんでるあなたを見て楽しかったです。
まあそういうことにしといてあげましょう。
はい、
まあ、ということでね、ちょっと今年もお花見ができて、うん、あの嬉しかったんです。
はい、
はい、で何ですか、あなたは YouTube でなんか奇想天外をずっと見てるんですね。
ちょっと待って、奇想天外っていうのなんかさ僕が奇想天外の人みたいに聞
こえちゃうんですか。違うの？
うん、
違くないよね。
わかんないけど
間違ってはいないよね。
まあでもね、この3年ぐらい前から、
うん、はい、
まあ、過去に動物奇想天外っていうテレビでの放送があって、
うん、あったよね、人気番組でしたよね、
うんうん、僕当時ちっちゃい頃見てたんだけど、
うん、
なんとねその動物奇想天外が、
うん、
今 YouTube で10分ずつぐらいにこうカットされて、
うん、
あの放送されてるんですよ、
はいはい、
それをねもう今片っ端から見てて、
うん、
すっごい楽しいの。
楽しいの、
うん
うん、何が楽しかった？
結構いろんなさ、やっぱ動物と人間の、
うん、
まあ、エピソードとかあるんですけど、
うん、
その中でもあの愛媛県立戸部動物園に今もいるホッキョクグマのピースの話があって、
うんうんうん、
でこのピースはこう生まれた時にお母さんにこう育てられなくて、
うん、
でこう飼い主というかその飼育員さんの家でこのピースを育てようということになった、
はいはい
はい、うん、人間と共に生活したホッキョクグマなんですね。
そう、僕も見せられましたけど、うん、見させられましたけれども、
うん、
あの家族総出でね、飼育さん、うん、飼育員さんの、
そう、
すごく可愛かったね、
うん、この安心してさ、
うん、
この一緒に家族ってこう思っているピースの表情、
うん、
あの見て取れたし、
ね、
一緒に寝たりもしてんの。
そう、なんかね子供みたいだったよ ね本当に。
ふわふわしてもこもこしてさ、
うん、
あの人みたいにこう大の字で寝たりとかして、
そうそうそう、
なんて愛くるしいんだと思ったんだけど、
ね、ぬいぐるみが動いてるみたいでした、
うん
うん、
けどやっぱりこう家の中で、
うん、
あの熊と人間が一緒のね、人間のためにこう家は作られてるから、
うん、
熊用の設備ないんですよね。
そうね、北極熊だからね、うん、人間と一緒だと暑いしねやっぱり、
うんうん、っていうのもあって、うん、こう動物園の方で過ごすことになったんですけど、
うん、
あの今まではね家にこう一緒にみんなと行ってさ、
うん、
生活してたのに、
うん、
一人だけ言うたらやっぱ檻ですよ、檻、
うん、
に入れられて、その時のねピースの、
うん、
待ってって置いていかないでっていうあの叫びの声をこの心で聞いてしまって、すごい辛くなったんだけど、
あれは切なかったね。
辛かった、ギャーギャー叫んでんだけど、
うん、
ほら僕動物の声が聞ける人じゃないですか、
うん、そうですよね、
うん、まあ、表情も必要なんですけどね、
うん、
あの所作とかいろんなところから動物って今どういう気持ちなんだろうって分かっちゃう人なんですけどね、
うんうん、はい、
まあ、でもこういろんなその動物奇想天外見ていて、
うん、
いろんなエピソードを見ていてね、
うん、
なんかこう海外にはさ、
まだ、
うん、自分の知らない動物がいっぱいいるわけですよ。
あ、そうでしょうね、
うんうん、もう見に行きたいなと思ったし、
うん、
なんか普段何気なく歩いてても、
うん、
鳥とかこの鳥なんて言うんだろうとかさ、
うん、
あのこの動物こういう仕草が可愛いなとかさ、
はいはいはい、
そういうところにもっともっとこう見て、
うん、
生き物とこ
う
人とがこう生活できる環境っていうのをこうまた見ていきたいなって、
うん
うん、なんかちょっと優しい気持ちになるんです、
あ、
これ見てると ね、
うん、
皆さんもよかったらね、ちょっと動物奇想天外見ないか
見ないかな、どうだろう。でもね、
うん、
僕この間さ、はい、あの一緒にあなたとふれあい動物園行ったじゃない、木更津の方にある、はい、
うん、
あの時に実際に触れ合って、
うん、
すごく癒しになったんだよね、
うん、
でこの現代社会で心が疲れてる時、
はい、
やっぱりこう生き物と触れ合うことってすごくこう癒されるんですよ、
うんうん、
だからこういう動物奇想天外とかでね、
うん、
まあ、動画であってもね、やっぱり見ることで癒されることは十分にあると思うので、
うん、
そういう視点でね、
うん、
あの見るのもいいかなと思いました。
まあそうですね、
うん、
でもこう動物と触れ合って心がこう癒されるっていうのは、
うん、
何人がこうさせるのかなと思ったんですよ、
うん、
けどこう動物ってさ、そもそも純粋なんですよね。
純粋ですね、
うん、生きることに必死というかさ、
うん、
こう食べて寝てっていうその本能を真っ当に生きてるだけなんだけど、
うん、
そういうやっぱりひたむきな姿を見て、
はい、
人ってこうひたむきじゃない部分もあるから、
うん、
常にこうストレスを感じてるし、
そうね、
なんかそういうのをこう思い出させてくれる、
うん、
癒されるというか思い出させてくれる、
そうかもね、
そういう効果があるのかなとか思うおじさんです、
うん、おじさんですか、
はい、
分かりました。そんな感じで始まりましたが、
はい、
今回も乾杯をしていきましょう。
乾杯していきましょう、
はい、
で皆さんも日々ね、あの疲れて心が苦しい時もあると思います、
はい、
そういう時はあの一回ね手を握ってみるの、ぎゅーって拳を握って、
うん、
パッと離すと、
うん、
手にねあの血がじわっとねじんで、
うん、
暖かくなる気持ちになると思うの、
はあ、
手のひらを太陽に背の真ん中にゲイ、はい乾杯、美味しいですね、
うん、
小田さん今日のお酒は何ですの。
はい、今日のお酒は宝さんからアップルサワー、私のリンゴサワーです。
うん、美味しいですね、うん、
美味しいよねこれ、
うん、
さあのリンゴなんだけど、
うん、
リンゴの味がすごい濃い、
濃いね、
うん、でさよく見たら、
うん、
あの青森産の富士紅、
あやっぱり分かった、うん、
赤玉紅玉だ。
あと青森のリンゴってさ、
うん、
いいやつって真ん中に蜜っていうのがあって、
うん、
こう黄色く濁ってるところがあるの。
あーちょっと蜜がたまるんだよね真ん中に。
そうあの味がする、
うん、
とてもいいお酒だと思います。
いいお酒ですか、わかりました。
100数円で買えますけど。
そうですね、スーパーで、
はい、あの
お手軽にご購入できます。
はい、
はい、ということで始まりましたが、今回はですね、
はい、
あのお便り会にしたいと思っておりまして、
はい、
あの以前ね、うん、あの配信でも話しましたが、あのポッドキャストアワードというね、
はい、
あの賞があって、まあ、残念ながら受賞はできなかったんですけれども、
うん、
我々はノミネートさせていただいて、はい、でその時にね、あのこうおめでとうございますっていう言葉としてお便りをいただいておりますので、ちょっとそれをご紹介していきたいと思います、
うん、はい、
はい、いただいたのは全マヨミン代理さんです。
なんか発音変じゃない、全マヨミン代理さん、
全マヨミン代理さん、
全マヨミンの代理さんだから、
うん、
全マヨミン代理さん、
全マヨミンダイリさん
全マヨミンダイリさん、
はい、
あじゃあもう、うん、
全マヨミンダイリさん、
いやなんか長いから
違う、
ダイリさん、
あダイリさんだいぶ縮めたね、うん、
だ、はい、だの後に点がついて、うん、ダイリさん、
はい
はい、
あのね、あの過去には熊田くん代理さんでね、
う
ん、いただいてた方ですよね。
まあ、様々なこう感情、
うん、
人の、
うん、
あの勝手に代理をされてる方
ですね。そうですね、
はいはい、
勝手に代理されてる方ですね。
はい、だいりさん、お便りありがとうございます、はい、
お便りありがとうございます。名前でだいぶいじってしまいましたが、はい
はい、
ポッドキャストアワード栄えあるノミネートおめでとうございます、
はい、
マヨミンの一人としてとても誇らしい気持ちです。最新回のポッドキャストアワード回36話、声という思い出を聞いて全マヨミンは大号泣しましたよ。
本当かな、
どうでしょう受賞されたパキオちゃんはメディアに乗りやすい、分かりやすいポップアイコン的なキャラでとても魅力的な方ですね、
うん、
でも僕の中では世間を拒むような、
うん、
世間を拒むような、
うん、
カリスマ地下芸人のような
はい、
うどんちゃんも、
はい、
ベストパーソナリティ賞同時受賞です
どういう例えと思うけど、
これ、ね、
僕世間拒んでないよ、
うん、喜んでいいのかどうなのかあれですけど、
はい、
ついでに、
うん、
マヨゲイをノミネートし褒めてくれたカメラを止めるなの監督にも全マヨミンからベスト審査員賞を授与したいと思います。
上田監督さんですね、
はい、
はい、まあ、そうですね僕ら当番組をね、
はい、
あの素敵な文章で評価してくれたのは本当に あの、
ね、
ありがたいなと思ってます。
よかったですよね、
はい、
そして何より全マヨミンからマヨゲイのお二人にポッドキャスト殿堂入り大賞を送りたいと思いますこれからも配信楽しみにしていますというお便りでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。なんかね、このポッドキャストアワードねノミネートしてしただけでもね、
うん、
嬉しかったんですけど、こういう形でね、
うん、
あのお便りいただけて嬉しいですよね。
うん、まあそうね、まよみんさんに言われるのが一番嬉しいかな。
嬉しいね、
うんうん、だってほらあのアワードをね受賞ノミネートされた時の僕の感情も言ったんだけど、
うん、
別に なんか何も思わなかった、
まあはいはい、
嬉しいとも思わなかったし、なんならちょっとえっと思ったし、
うん、
あの会場に行くのもね結構拒んでたんですよね
最初はね、
うんうん、あの人に評価されるの僕あんまり好きじゃないから、
うん、
あの特にそのあのノミネートとかランキングとかさ、
うん、
その順位付けされるのが、
うん、
なんかそこにさえふさわしくないと思ってるから、
うん、
だからなんかああいう場に行くのちょっとなって言ってて、うん、当初本当はね行く予定でもなかった。
まあね、
うんうん、肋骨パキオちゃんから LINE が来て、
うん、
あの行くって言われて、
うん、
最初僕行かないって言って、
うん、
えなんでって言われたけど、うん、興味ないからって
出たね、
ちゃったし仕事だったしね、うん、
まあ実際はねあの仕事もね、うん、当時2人とも忙しかったからね、
うん、
あのちょっと調整難しいかもっていうのはあったんですけど、
うん
うん、
あのまあ、ポリタンさんどうしても行きたいからねあの最終的には行ったんですけど、
うん、
まあでも受賞できるっていう心構えはなかったから、
うんうん、
なかったし そういうつもりで番組を作ってない人が、
うん、
受賞しちゃいけないなと思ったよね。
まあでもさ、
ね、
実際行ってみて、
うん、
あの特に賞を取るためにエピソードを作ってるっていう人はあまりいないなとは思った、うん、
まあね、
うん、結果的にああいう形で評されるっていうだけで、
うん
うん、だからまあそこは七夕みたいな気持ちで喜べばいいのかなと思ったけど。
そうね、七夕だよね、
うんうん、
でさ一番嫌なのってさ、
うん、
ああいう表彰された時に、
うん、
そっからこう変わっちゃうのが嫌で僕は。例えばだよ、万が一にでもマヨ系が受賞してしまったら、
うん、
ちょっと突き上がっちゃうと思うの。
あ、そうなの？
うん、僕褒められるとね、
うん、
なんか嬉しくなっちゃうよりも、
うん、
悲しくなっちゃうのね。プレッシャーも大きくなっちゃうから、
うん、
だからなんかいつもと変わらない僕でいたいと思った時に、
うん、
受賞しなくてもよかったなって、
うん、
逆に言うとほっとしたね少しね。あ、これでなんかいつも通りの僕できるなと思った。
なるほど、突き上がってしまう可能性があったのね。
だってさ、スポンサーさんがつくんだよ、うん、下手したら
だいぶ夢広がっちゃってるね
夢じゃなくて現実、
うん、そうなのかな、
うん、
まあでも賞取ってそこまですぐ行けるかどうか分かんないけどね。
TBS ラジオさんとかさ、手話さんとかさ、
うん、
こういろんなスポンサーさんがいる中でさ、
はいはいはい、
マヨゲーさん素敵ですねって、カップルさん素敵ですねってさ、
うん、
すごいあのエピソード良かったですって言われてもさ、
うん、
全部忖度にしか聞こえなくなっちゃうから私の場合、うん、だからまあ言い訳でもなくて、これは単純にね、うん、あの受賞しなくて僕の心境はとても良かったっていうのが本音。
そっかそっかそっか、
うん
うん、
です。でもまあそういうね、あの肋骨パキオさんはさ、あの、
うん、
ダ・イリさんが言うようにまあ、ダ・イリさんね、
うん、
がおっしゃる通りというか、まあ、すごくそのゲイポッドキャスト業界のこう代表者だと僕は思ってるのね。
はいはいはい、
あの G アップトゥーユーっていう企画をしてくれた時から、
うん
うん、あと僕はそのね、リスペクトする番組さん何番組かありますけども、
はい、
肋骨パキオさんよりも行動力がある方
もいない
と、
うん、
はい、思ってたので、
うん、
まあ、受賞して本当に嬉しかったからね。
まあそうね、なんかこう、うん、パキオちゃんがさ、
うん、
こうずっといろいろね、
うん、
こうポッドキャストというかラジオそのものが大好きで、
はい、
こういろいろ盛り上げようって頑張ってる姿ずっと見てきましたからね、
うん
うん、
来てたし、でもさ、ほら僕らの番組ってさ、決して明るいとも言えないしさ、割とその戦争についてとかさ、差別についてとかさ、
うん、
割とこうダーク寄りのテーマのものも、まあ、僕のせいなんですけど、
はいはいはい、
あの多いので、
まあそうは言いながらもさ、
うん、
時々わけわかんないのもいっぱいあげてるじゃない。
いや、わけわかんないのは理解できてないだけ、
うん、僕が
そう
そうなの、
うん、
僕でも未だにあのハードセックスの回は、
うん、
何をやらされたんだろうっていう
ちょっと待ってよ、あれあなたが企画したんでしょ。
いや、ええ僕なのあれ
でしょ
いや僕は企画したっけ。
あなたが発案したんです。
そうだっけ。
そうよ、
喋りながらエクササイズ、
うん、
そうだったっけ。
二人でプールにプカプカ浮かびながらあなたがあれを思い出した、思い浮かべたんですよ。
まあ喋りながら EX 何があるかなって話して、まあ、エクササイズっていうのは確かに僕が言ったけど、
うん、そう、それが 発案なんですよ。
あ、そうなんだ、
はい、
分かりました。じゃあポリタン隊長は僕のせいでした。
はい、
はい、
なんですけどもね、
うん、
でもありがたいなと思うこともあって、
うん、
この陰鬱として、
うん、
暗がりの中からこう明日が明けるかどうかってい う, こう明日の光を待ち望んで、
うん、
いやでも待ち望んではいけないって、自分から光を作り出していかないとっていう、こう、まあ、発電機のような、
発電機、
はい、自ら光を生むためにこう手をこすって足をこすってさまざまな部分をこすってこう生まれる火花で、それで自分たちの番組をこう作ってきた、そんな気持ちはあるので。
そうなんだ。
なんかこうマヨミンさんが僕たちを表してくれるのは、
うん、
とても嬉しいなと思う。
あ、そうですね、
うん、
嬉しいですね、うん、
でも僕世界は拒んでないですよ。
いや世間ね、
うん
うん、
まあ、世間ね、
うん、世界ではなく世間ね。
むしろ、
うん、
いろんな世界を世間を見て受け入れるというか、
うん、
全て一旦自分のものに取り入れたいんです。
あ、
吸収というか。
なるほど。
てか拒むことの方が簡単、
うん
うん、あこれ無理あれ無理って、
うん、
いうことの方が簡単だから、
うん、
いかに受け入れられるか、
うん、
いかに理解して、まあ、理解したつもりでもいいんだけど、
うん、
できるのかっていうのは人生においての最大の課題だと思っていて、
はあはあ、
でそこから自分なりにどう物事を考えていくか作っていくか、
うん、
人と話していくのか、
うん、
っていうのはすごい大事なんだと思うので、まあでも拒んでるように見えるのかな。
まあ実際こうさ、あなたあんまりこういろんな人とこう気軽に打ち解けられるっていうイメージはあんまりないかもしれないね、
うんうん、まず初めに疑っちゃうんだよね。
なんか猜疑心が強めだよね、
うん
うん、
警戒もするしね。
そう、
本当に夜行性の臆病な動物、
うん、
まあ、例えるとアリクイみたいな感じかな。
アリクイか、
はい、
僕の中では、うん、風の谷のナウシカに出てきたキツネザルかな。
あ、
うん、
すぐ噛む感じ。
そう、ほら痛くない。僕本当にあなたに会った時はナウシカになった気持ちでいましたからね、はい。
あなたメーベ持ってたっけ。
メーベは関係ないで。そうじゃなくて、
はい、
こう人に簡単に心を開かない、
うん、
野獣じゃなくて獣のような。
野獣って。
そう、そんな人を。
野獣先輩。
野獣先輩じゃない。そういう獣のようなね、
はい、
心を持ったあなたを、
うん、
こうね、心をこう開かせるというか、
はい、
開いてもらうようにね。
開いてませんよ。
開いてもらうようにね、
うん、
ね、していくのは本当にナウシカになったような気持ちで、
はい、
付き合ってましたね。
うん、そうですか。
はい、大変でしたよ。本当にオウムのようにね、
はい、
真っ赤な目で怒り出す時もありますからね。
誰が。
あなたよ。
やだ
本当に。
でも最近ほら髪型ユパ様みたいだからさ。
うん、そうだけどさ。
もう悲観でね。
そうだね。
真夜中にゲイ。
このマヨミン、前マヨミンさん、前マヨミン代理さんか、
はい、代理さんね、
代理さんがね、はい、大号泣したって言ってますけれども、
うん、
やっぱりその人生の中で大号泣することって、まあ、そんなに多くはないと思うんですよ。
まあそうですね、
うん、うん、だけどこうなんか大号泣した記憶ってどんちゃんあります？
まあ何回かあるけど、
うん、
基本僕そんな泣かないタイプの人間。
そこはちょっと認識の相違があって、うん、
はい、
うどんちゃんしょっちゅう泣いてるんだよね、現実世界で。
いやそれはね最近だよ、うん、
最近なの。
最近だよ、うん、
分かんないけど僕と出会ってから相当数泣いてる回数を、泣いてる姿を見てるけど。
いや若い時全然泣けなかったよ。
そうなの、
うん、泣いたら自分の人生が崩れる気がして、
うん
うん、
ただもうここ数年は映画館でしょっちゅう泣いておりますよ。
映画は別でしょ、泣かせに来るでしょ映画って基本。
家でも泣いてるじゃん。
泣かせに来ようとする映画は僕好きじゃない。
泣かせ、うん、まあでも泣かせようとしてるやつで泣いてるじゃん。泣いてるじゃん。
泣かされたんじ
ゃ。泣かされてるよね、
うん
うん、しょっちゅう泣いてる気がする。
制作者の意図のままに泣くのが嫌だ。
嫌だ、うん、でも泣いちゃう、
うん、
泣いちゃうよね。、
うん、
分かるんですけど、
うん、
でも僕もさ、
はい、
大号泣してて、
うん、
ここ最近でね、
うん、
何か分かります？
分かりません。
分かんないですか？
教えてください。
これね、 思い出しちゃったんですよ、
はい、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーだったって
映画じゃん
結局映画なんだけど、
はい、
やっぱりねロケット、うん、
ロケット、はい、アライグマの
ロケット、うん、やっぱりロケットが好きすぎて、
はい、
あの映画はもう涙しかなかった
語彙力少な
語彙力少なって言うけどさでも2回見たじゃない、
うん、
あの映画館で、うん、だけど2回とも大号泣するって相当だなと思って
何がポリタンさんはそんな泣かせたんですか、まあ、かくいう僕も泣いたけど
泣いたよね、
うん、
何が泣かせたんだろうねあれって、
うん、
なんかわからないけどやっぱりそのこの映画に対する感謝と、
うんうん、
やっぱりロケットに対する愛と、
うん
うん、それが全部溢れていったのかなと僕は思いましたけどね、はい、
あそうですか、
うん、どんちゃんはそうでもなかった？
いや泣いたよ
泣いたじゃん、
うん
うん、
泣いたじゃん
あなたはなんで泣いたのじゃあ
いや僕はほら10年ぐらい、
うん、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー好き で、
うん、
でこの3作目で今のチームが解散しちゃうかもみたいな、
うん、
そういう話は聞いてたから、
うんうんうん、
今回がこの、ね、僕の好きなガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの最後かなと思って、
はいはい、
そういう思いでありがとうと、
うん、
もう見れないのかっていうか涙で、
うん
うん、涙しました
そうでしたか、
うん、別にクリス・プラットが可愛いとは僕は思わないし
あ本当、
うん、ロケットも可愛いけどもロケットで泣いたわけでもないし、
うっそ、
うん、愛だよね
でも僕もロケットに対する愛かな、
うん
うん、でもクリプラは可愛いと思うな、
はい、あそうですか、うん
はい、っていうね、まあ、大号泣って実はそんな簡単なことで泣いてしまっている眉毛2人ではあったんですけれども
ちょっと待って僕も入れないでください
あなただって大号泣してたじゃん
いやあれはだから映画の大号泣は違うんですって
何が違うの涙は涙だよう
ーんなんかさもうこのライフ人生の中で泣いたことか聞きたいなと思ったの、
うん、人生の中で泣いたこと
そう例えば、
うん、
僕はね、
うん、
あの20歳の時に、
うん、
その地元青森県と岩手県の狭間に僕の地元あるんだけど、
うんうん、
そこをこう抜け出して、
うんうん、
第二の人生を歩もうと思った時があったのね、
うんうんうん、
こう関東に出てくる時
はいはいはい、はい、
でその時にね僕、まあ、この土地にいるのが、
うん、
20年いたこの土地にいるのは、
うん、
もう今日が最後今日が最後というかもうこれが最後だと、
うんうん、
僕はもう次の場所に行って、
うん、
生活をするって決めた時に、
うん、
やっぱそれまでの思い出をかき集めたくなって
はいはいはい
まあ悲惨な凄惨な悲しい過去たちなんですけども、
うん、
その中でもこう自分を形成したものに少しでも触れたくなって、
うん、
でおじいちゃんとおばあちゃんの家に行ったんです、
はい、
あの母方の、ね、家と父方の家の両方に行って、
うん、
今までありがとうございましたって、
はいはいはい、
であのその時って僕自分のちっちゃい頃の写真とか一枚も持ってなくて、
うん、
だからそういう家族の思い出とも含めて、
うん、
なんかこう記念の品を持って、
うん
過去忘れないようにしたいなって思いもあって、
うん、
で父方のおじいちゃんとおばあちゃん家行ったの、
うん、
その時にねあのまあ何年ぶりだろう10年ぶりぐらいに会うのかな、
うん、
であの僕の本名を言って
「
まるまるです」って言ったら、
うん、
一瞬ね漫画開いた後に「ああ」っておばあちゃんに反応されて、
うん、
あなんか変な空気になったと思って、
うん、
であのまあ、こういう理由があってちょっと土地を離れようと思うんですって言って、
うん、
でこうあのできればちっちゃい頃の写真が欲しいんですって、
うん、
お父さんお母さん含めて家族みんなが写った写真が欲しいんですって言われたら、
うん、
言ったらね、まあ、もらったのねほとんどもらったんだけど、
うん、
なんか最後にねじゃ あの元気でねって言われる時に、
うん、
おじいちゃんにね、
うん、
別の人の名前言われたの
どういうことい
や全く違う人の名前で呼ばれたの
誰かと勘違いされてたってこと、
うん、
おう
じゃあねまるまるって言われて、
うん、
えって思って
、うん、えってなるね、
うん、えって僕今誰と話してたんだろうって、
うん、
向こうも誰と思って話してたんだろうって、
うん
まあ、そんな長居をしたわけじゃないんだけど、
はい、
なんかすごいね複雑な気持ちになったの
なったね、
うん、 その時あの僕の初恋の相手のね、うん、あの光くんに運転してもらって、うん、おじいちゃん家行ったんだけど、うん、なんかちょっとやるせない気持ちになったのね、
うん、
であの、まあ、それもあり、うん、で今度母方のおじいちゃんおばあちゃん家の家に行ったのね、
はいはいはい、
そこにはね 6,7 年ぶりぐらいに行った、
うん、
であの僕の親母親で、
うん、
まあ、何回もこう再婚離婚して、
うん、
で母方のおじいちゃんおばあちゃんとはもう絶縁関係なわけ、
うん、
で僕のお母さんの妹がいるのね、
うん、
妹の家も同じ感じになっちゃってて、
うん、
家庭破綻して、
あらら、
妹のまあお母さん妹だけど奥さんね、
うん、
が家出しちゃって、
うん、
でお父さんと子供3人残されて、
うん、
っていう状況だったのね、
うん、
であの おじいちゃんでおじいちゃんおばあちゃん家に行って、
うん、
同じことを喋って、
うん、
じゃあねっていう時にさ、うん、今度はね、うん、おばあちゃんが僕の名前間違ったの。
はあ、
まあ、まあ、あの妹の子供の名前で僕呼ばれたの、
うん、あ、じゃあ妹のお子さんだと思われたのかな、
多分ね、ふとした瞬間だと思うんだけど、うん、意図せずだと思うんだけど、
うん、
全く違う人の名前で呼ばれて、
うん、
いやそれ僕じゃないから
そうだね、切ないね、
思った時に、
うん、
ああもうこの土地にいなくていいんだって思ったし、うんうん、この20年生きてきた、
うん、
なんだろう、僕のかけらさえ残ってないのかって思って、
うん、
すごくね、存在を認められない気がして、否定されたとも違うんだけど、
うん、
もういなかったものだと思われていたように感じて、
うん、感じちゃうかもね、それは、
うん、そう、その2つのタイミング結構近かったんだけど、
うん、
なんだろうね、もうその土地を離れる時に、
うん、
光くんたちに見送られて新幹線乗るんだけど、
うん、
その後にすごく辛くなって、
うん、
もうみんなから忘れられて、
うん、
この土地を去って、
うん、
新しい人生を迎えるんだってこう、
うん、
気持ちを切り替えなくちゃいけない時期だったのに、
うん、
なんかこうずっと心がこう浸食されて、
うん、
藁でこう巻かれていくような、
うん、
解放になるはずなのに、
うん、
むしろ縛られていくような、
はいはいはい、
強いこう、くさびになったんだよね、
うん、
錆びていった心が、
うん、
そのせいでね、20代がすごく楽しくなくて、
うん、
辛くて、その時ね、あの地元を行って、うん、去ったちょうど今ぐらいの時期ですよ、3月と4月の間に、
うん、
第5あの新幹線の中で、
うん、
自分の席にはつかず、
うん、
トイレとかの連結部っていうの、
うん、
あの辺でうずくまってね、2時間3時間ぐらい泣いてました。
あらら、
それが最大級の大号泣でした。
随分と悲しい思い出をお持ちでは
い、
うーん、
というような話をね、
はい、
この前会社でちょろっとだけしたの、
はいはいはい、
そしたら、
うん、
あのでもっと明るい話ないのって
言われるね。それは
でもあとそうですね
っていうか、どういう話題でその話になるのそこってって思ったけど、
うーん、まあいろいろでも話したけど、なんか暗い話しかないねって言われて、
ああなるほどね、
やっぱそう聞こえますって、
うん、
まあ、でも楽しいこともあったんですけどね、最近はって言って、
あ、
だからね、あのダイリさんが僕を見る目はそういう部分もやっぱり見てくれて、
う
ん、
そうね、
あのカリスマ地下芸人と
そう、ね、
お呼びいただいたんではないかなと。
カリスマ地下芸人がどんな人か想像もつかないんだけどね
うん、
うん、まあそうか、
でもらうん、まあ、ポッドキャストってさ、とか YouTube ってやっぱり明るいコンテンツが多いじゃない、
うん、そうなのかな、分かんないけど、うんう
ん、あんまりその陰湿なというかさ、そういうジメジメとした感情のものを表現するものって、
うん、
僕あんまり出会ってなくて、
あ、どうなんでしょうね、
うん、
けどいっぱいあるからな、
僕聞きたいのとか、
うん、
見たいのってむしろそういうところが見たくて、
あ、
うん、もっとこう人間の本音というか、
うん、
生き様というか、
なるほどね、
しがみついて生きている人たちを見たいというか、
うん、
うん、そういうところはなんかね、人と違ってくるってなって、
そうね、だいぶ違うかもね、あの、うん、あなたがさ、その人生の中での大号泣っていうから、
はい、
あの考えたんですけど、
うん、
あなたのさ暗すぎる話でさ、
はい、
ちょっと僕言っていいのかどうか分かんなくなっちゃったんですけれども、
はい、
一応僕もあの 心の底から泣いた時があって、
うん、
それってあの高校生の時だったんですけれども、
はい、
あのその当時合唱をやっていて、
うん、
あの NHK の全国合唱コンクールっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
であのうちの学校は割と合唱が強くて、
うん、
毎年それにあの参加してたんですね、
うんうん、
で地区大会は金賞を取って、
あすごい、
で地区大会都大会、全国大会っていう順番で上がっていくんですね、
うん、
で地区大会は金賞を取って、
うん、
で都大会に行ったんですよ、
はい、
で都大会で歌ったら、
うん、
銀賞だったんですよ、
うん、
銀賞だと全国大会に行けないのね、
うん、
金賞の都道府県だけが全国大会に行ける、
はいはいはい、
だから銀賞だったのね、
うん、
で銀賞だとまあそのラジオとかには泣かれるの NHK の、
うーん今別れの時ってな、
うん、まあ違う曲でしたけれども、はい、あのそこで、まあ、銀賞っていう風に言われた時に、
うん、
あのその同じ合唱 の、
うん、
あの部員の人たちと一緒に大号泣した時が、
うん、
あのやっぱりさ高校の時ってもう全エネルギーをそこに注ぐからさ、
そうだね、
そう、うん、全エネルギーをそこに注ぐから、
うん、
あのそこで金賞取れなかったんだってなった時の絶望感が大きすぎて、
うん、はいはい、
もうみんなで大号泣したの、
うん、
こう最後こう終わってみんなで円陣を組んで、
うん、
それでまあこう顧問の先生とかもいるんだけど、そこでこう、うん、まあ頑張ったよみたいな感じでは言ってくれるんだけど、
はい、
その時は本当にみんなで大号泣して、
うん、
なんか涙が止まらなかったですね。
あ、
うん、
なんか無我夢中ですよね、
うん、
あの学生の時って。
そう、なんか本当に一生懸命練習してたから、
うん、
それで銀賞だった時はまあね、
うん、
まあ、実際には地区大会でね終わってるね団体も全然学校もいっぱいあるわけですけども、
うん、
だけどその都大会で銀賞になった時は取りたかったなと思って。
あ、うん、なんかその全力で生きてきたってさ、
うん、
この大人になるとそんな全力で生きてないんだよねって思うの最近。
まあ大人になってというか、まあ、会社員というかサラリーマンでいるとさ、
うん、
どうしてもやっぱりそう、ね、仕事に時間を奪われることがほとんどになってしまって、
うん、
やっぱりこう全力で何かをぶつけるっていうにはちょっと、うん、なかなか難しい状況ではあるよね。
そうだね、
うん、
仕事に全力にはなるんだけども、
うん、
そうする必要なんて1ミリもないからね、
うん、
生きるために仕事をしているわけだって、
そう、
仕事をするために全力になる必要なんて1ミリもないと思ってて、
うん、まあ、あのね、状況によってはね時々その全力でぶつかっていかないといけない正念場とか時々ありますけれども、
うん、
ただずっとじゃないじゃんと思って、うんうん、だからその高校の時学生時代の時 の、
うん、
あの本当にがむしゃらな感じ、
うん、
あれは確かに大人になるとなかなかないですよね。
だからね、人間以外の動物は、
うん、
やっぱ常に必死なんだと思うの、
うん、
特にその飼われてない生き物、
はい、
うん、毎日食べるものを寝る場所を天敵に襲われないかどうか含めて
野生動物ってことね、
うんうん、でも野生が天然だと思うのよね、
うん、
だから僕たちがそのやっぱ動物に触れて感じるのってそういう野生的なところなんじゃないかな、
うん、そうなのかな、うん、
やっぱり全力で生きてる彼らを見てもっとこう野生的でいられる野生的になって毎日をもっと必死に生きなきゃって、
うん、
そこをやっぱりもらうのかもしれないね。
そうなのかな、
うん、一周回って
一周回っちゃったか
一周回ってワン、
うん、ワン
ワン
ワン、
はい
はい、
うん、
お後がよろしいようで。
よくないです
よ、はい、
でもそうね、
うん、
あのまあ、大号泣というかやはりどこからしもこう学べるものはあると思うの。
うん、
ポリタンさんみたいにその金賞取れなくて、
うん、
泣くっていう気持ちはすごくわかるけど、
うん、
やっぱ大人になってみてわかるのはさ、
うん、
あの1位とかてっぺんを取ることも大事かもしれないけど、
うん、
1位じゃない路線2位とか3位とか、
うん、
なんなら表彰されてない自分がじゃあ無駄かって言われたら、
うん、
全然そんなことなくて、
うん、
なんなら僕常にさビリケツでもいいと思ってて、
うん、
そこでしか見えない世界があるわけだよね、
うん、
金賞だったら見えない世界が見えたりもするの、
うん、
だから今回のポッドキャストアワードで、
うんうん、
あの受賞できなかったからといって僕は全然悔しくもなくて、
うん、
でも番組のコンセプトもあると思うけども、
うん、
受賞できなかったノミネートされて惜しかった眉毛だから、
うん、
なんか見える世界があの時すごく開けてきて、
うん、
でこうスポンサーさんとかからも全然声かけられなくて
そこ、うん、あそうね、う
ん、悔しさじゃなくてあ、うん、もっと自分の好きなこともっとできると思って、
あなるほどね、
うんうん、と思ってあのもう間もなく3年目を迎えますけれども、
はいはいはい、
3年目はね頭からとんでもないことをしようかなと、ちょっと構想はあなたにも話しましたけど、
ね、話されたけど、
うん、もう 人を捨てようかなって、
そうね、僕ちょいちょいこうね、
うん、
あの茶化してごまかしてきましたけどやっぱりやるんだ、
はい、ついに人を捨ててポッドキャストをしていこうかなと、少し、
まあ、今までもしょっちゅう捨ててたような気もしますけどね、うん、
まあ、人の皮をかぶった生き物と、
はい、
思っていただけたらと思うけどね。
ああまあね、オウムみたいなもんですからね、はい、あなたは。
キ
キって泣かないんで
、はい。はい。
ということでした、
はい。
はい。お便りありがとうございました。
ダイリさん、お便りありがとうございました。
はい。ということでね、あの今回も、お便りありがとうございます。あの今後もね、
はい、
ちょっとあの我々がね、こう自由に、うん、あのポッドキャストで、ね、お話ししていけるようにね、うん、まあ、やってはいきたいと思いますけど。
はい。
あのマヨミンさんもね、うん、いっぱい応援してくださって
必死についてきてくれてありがとうございます。
本当にね、あのよくわからないというか、
うん、
しょっちゅう混乱をさせてしまっているような、
そうですね、一つのこう番組作りのコンセプトとしてこうまとわりついてくるマヨミンさん振りほどいってでも自分の好きなことをしたいと思う気持ちがちょっとあります、
はあ、まあ、まとわりつけるかなみたいな、
ね、そうですね、
むしろ
何名のマヨミンさんは今までリスナーさんを振り払ってきたんだろうって思うけども、うん、
振り払えてたかな、なんかこう近づくのもなんかちょっとみたいな感じなんじゃないかなと思ったりも、
う
ん、
そうですね、
うん、まあ、その中でもね、はい、何かの方は飛び越えてきてくれてね、
はい、
あの仲良くさせていただいておりますけど、
修羅の道へようこそ
ようこそみたいなね、はい、ちょっと巻き添えをね食らっているマヨミンさんも何人かいらっしゃいますけれども、はい、
たまにね申し訳ないなと思いますよ本当、はい、うん、
まあ、一緒に楽しんでいけたらいいですよね、
はい、
はい、ということで、真夜中にゲイでは皆様からの僕たち
私たち
に対するご意見ご要望を随時募集しております。各種 SNS の DM やお便りフォーム、ハッシュタグひらがなのマヨゲイなどでバンバン皆様の声を届けてもらえたらと思います。今回も皆様の貴重なお耳のお時間をいただき本当にありがとうございました。皆様の一日が少しでも明るくなりますように。それではまたお会いしましょう。真夜中にゲイの
うどんでした、
ポリタンでした。それじゃまたね、せーの、
真夜中にゲイ、
バイバイ、
またお会いしましょう、
はい。